それ側にちょっと警官は勝てなさそうですけど。
あ、警官無理っすね。
でも警官って基本腰低いんで。態度の悪い警官ってめったにないんで。
不敬が嫌いっすね。
あ、不敬はね、ダメ。
不敬ダメっすね。
不敬はまあダメ。なんかもう、初めから怒ってるもん。
そうそうそうそう。
初めから怒ってるじゃないですか。
そうなんですよ。
もうっていう。
だから、なんか、一回不敬と2時間口論したことありますよ。
その、もうから入ってくるから、
うん。
ダメですよみたいな。正義執行みたいな感じで来るじゃないですか。
そうなんですよ。
お前らは取り締まる側であって、裁く側じゃねえんだぞってことをまず、最初に丁寧に説明してから私はその、口論に入りますけどね。お前らは裁けないんだよ、と。ただの取り締まる側の地方公務員なんだぞっていうのを。まあ、ちゃんと、その態度はおかしいでしょっていう。ダメ。ダメよ。
その一回その不敬と口論なって、
うん、
約2時間ぐらい口論したときに、まあ、うん、当然そのあれですよ、2時間の間に2回職場に電話して、
ええ、
もうちょっと遅れますって電話をちゃんと入れたんですけど、
はい、
あ、で、まあ、結局まあ当たり前ですけど切符切られて、まあ一旦停止だったんですけど、
ああ、それはもう勝ち目がないけどな、うん、一旦停止しなかった
ら、ああ、本当に世の中おもろいなと思ったんですけど、
ええ、
その翌日に一旦停止また僕違反を犯してミニパッと来てで捕まえられたら、
ええ。
その前日に口論した父兄がまた出てきてびっくりしましたけどね。
もう笑っちゃうでしょ、そうなったら。
いや、本当笑ってましたよね、その父兄。僕も笑っちゃいましたけど。あ、もう、もういいっす、いいっす、もう切符お願いしますっつって。
なんならそっから恋が始まってもおかしくないパターン。
おかしくないっすね。
もうね、いや、一時停止はどんだけ頑張っても無駄ですから。
無理ですね。
一時停止、まあ、一時停止が一番無理だな。スピードとか、
うんうん、
あと歩行者進路妨害って、まあ、歩行者進路妨害特にそうなんですけど、あれもう警察のさじ加減なんで、
そうっすよね。うん。
3時間粘ればなんとかなることはあるんですけど。
あ、へ
ぇ、私、進路妨害で、捕まって半分ぐらいは勝ってるんで。
あ、マジっすか。
半分ぐらい負けてるんですけど。
おー。
まあ、スピードも無理か。でも、一時停止はもう、止まってないっていう証拠があるから。もう、絶対無理なんですよ。
そっか。
どんな理由であれ、その、停止線の手前で止まってなかったら、もう、その時点でアウトなんで、うん、ちょっとでもオーバーラインしてもダメだし、
うんうん、
ちょっと、速度緩めたぐらいじゃダメって、もう、完全に放棄で決まっちゃってるから。
ああ、なるほどね。う
ん、あれ、さじ加減じゃないんですよ。道路交通法の中で。さじ加減が多いんですけど、道路交通法って、その、もう、警官次第みたいな、違反いっぱいあるんで、一時停止だけはだから俺絶対と思います。
あ、マジっすか。
どんな細い路地で誰もいないとこでも絶対と思います。
へえ、
うん、
一回ピタンって止まるんですか。
絶対止まります。2秒ぐらい、ね、2秒ぐらい止まります。じゃないともうどこで見てるか分かんない。あとあれね、横断歩道ね。
横断歩道、うん、
横断歩道も結構まだ歩行者来ないなーってのでも止まります、私。
へぇー、
うん。明らかにこっちを渡ろうとしてるけど、今行けば全然間に合うって時あるじゃないですか。
うんうんうん。
止まります、絶対に。
マジっすか。
ええー。それでも捕まるんで。厳しい警官だと。
あ、また東京ですからね。
東京はその辺、むちゃ厳しいですよ。
へぇ
ー。だから本当に今、ゴールデンウィーク、
うんうん、
もう、地方ナンバー捕まりまくりです。地元の感覚で走っちゃってるから。
ああ、僕昔ありましたよ。その、どっか行っ て高速降りたすぐに一旦停止あって、
はいはいはい、
結構その一旦停止がその見づらいとこだったんで、
はいはい、
まあ多分そのままスーって行っちゃったらまあ捕まっちゃった時
は、ね、ああまあそれはもうそれはもう絶対アウトですね、
うん、張っててそこで、
あ、まあ大体そういう見逃しそうなところ張ってるってあれもおかしいんですけどね。
まあそうですね、
うん、もっと見やすくしろよ、なんかもうギラギラの電光掲示板とかにしろよとか思う
んですけど、そうそうそうそう、なんなら強制的に止まらし装置とかなんか欲しいですよ ね、なんかゲートとか欲しいですね、
鬼が出てくるとかね
まあ一旦止まりますよ、
ね、絶対止まるじゃないですか鬼出てきたらそういうそこまでして止まんなかったら、
うん、
もうそれはしょうがないじゃないですか。
うん、うん、
ああでもそんなね見づらい看板でなんか停止線なのか何なのかよくわかんない線で止まれっていうのはまあ結構酷ですよね、知らない道で。
いや本当そうっすよ。
ああそうやっぱ鬼システム欲しいですね、そういう
鬼システム欲しいですね。
ああ絶対止まるもんな、そしたら。
ああちょっとユーモアも欲しいですね、だからそういう。
ああそうですね、そういうの欲しいですよね。
うん、
ああ
硬すぎますね。
めちゃくちゃ都内捕まってますよゴールデンウィーク。
ああそうですか。
地方東京遊びに来た人たち、
へえ、
ああやっぱ分かりますもんね、そのナンバー見なくても、ああ東京の人じゃない走り方だなっていう。
ああ分かりますね。
ああ、うんうん、分かるじゃないですか、そのあこの走り方地元じゃないなっていう。
うんうんうんうん、
ああそれすげえよく、でナンバーパッて見ると仙台とかであって、ああなるほどねってなる。
うんうんうん、
捕まるよ、そんでやってたら捕まるよってなって、ブイーンって向こう行ってなんか2キロぐらい先で止められてたりしますもんね。
ああなるほど。
うん、東京は本当厳しいですよ。
あ、本当ですか。
本当厳しいと思う。
あ、まあ噂には聞いてるんですけど。
地方を走ってると自由だなって思いますもん。これ毎日こんな走り方したら東京じゃ捕まるわって思いますもん。見てると。
だから僕地方なんでどうなんですかね。やっぱ緩いんですかね。
いや特に愛知なんてめちゃゆるですから。
ゆるいんすかね。
めちゃ一番私の知ってる限りで一番ゆるいですね。
あーへー、うん、
俺一回もうあぜ道みたいな川沿いの愛知で、
うん、
2車線のところ俺40キロ道路で、
うん、40
キロで走ったらなんか90キロぐらいで抜かせましたもん一回俺高速かなっていう。
いやまあ、川沿いは高速ですね、愛知からすると。うん、
そう。だから、愛知周辺はやっぱ愛知に引きずられてて、三重あたりもちょっと、あれ、荒いですもんね、運転。
ああ、かもしんないですね。
下道で T 字路の合流なのに合流できないとかやりますから。早すぎて、他の車が。え、これどうやって入っていくのっていう道とかたまにありますか、三重とか。
そうか。でもね、まあ、交通法もどんどん厳しくなっていってるんで、まあ、気をつけないとダメっすね。
そうですよ。移動式オービスとか、ほんと危ないですからね、あれ。
ああ。
10キロオーバーぐらいから捕まえるって言ってますから、警官も、この前聞いたら。
へ
え。だから、20キロの細道とか、
うんうん、
31キロ出したら捕まりますからね。
なんか認識としてはまあね、10キロ、15キロぐらいならまあ、なんとなく捕まらないっていう認識だったんですけど。
一応、10キロ以下は取り締まりの対象にはならないんですよね。一応違反は違反なんですけど。
はあはあはあ。
だから20キロ道路を30キロ走っててもまあ、捕まえる警官はいないっていう。
なるほど。
でも事実、いますけどね、私の知り合いで、その、20キロ道路25キロで捕まった人とかいますけど、うん。違反は違反なんで。
うんうんうん。
でもそこまで厳しい人はまあ、めったにいないけど、
うんうん。
まあ、大体どの警官も11キロ以上からはもう、捕まえるよって、この前私が捕まった時に聞きました。ねえ。大黒ふ頭あたりで神奈川県警に捕まりましたね。
落ち武者さんはあれですか、ゴールドになったことないですか。
ないですね。
ないですか。
もうあんなもん、お釜の証だと思ってるんで、ね、ゴールド。
僕、夢っすけどね、ゴールド免許。
まあ、俺も一回は取ってみたいですけどね。
その、 なんていうんですか、自分のそのこの荒い運転のままでゴールドになるっていう夢ですけど、
あの1回でいいから免許の更新30分で終わらせてみたいんですけど、
ああそうですね、
でもやっぱり2時間の講習受けないと、あのデーモン小暮の DVD が見れないんで、それはそれで寂しいんですけど、はあ、デーモン小暮を取ってつけたように使ってるあの交通法規の DVD が。
あ、そんなんあるんですか？
あるんですよ。ふわーここは見通しが悪いから減速をするんだっていうDVD がもう見れなくなるっていうのはそれはそれで、あれわかんないです。東京都だけなのかもしれないですけど、うん、もうあれが見れなくなるっていうのは、ちょっとやっぱり小暮先生にやっぱ、ね、2年に1回ご挨拶しないといけないから。
うん。
免許更新4年でしたっけ ?4 年か
?5 っすね。
あ、5か。
確か。
定期的にね。5はあれじゃない、うん、ゴールド免許とかじゃないですか、わかんないですけど。4年じゃなかったかな。
青でもね、青でも5なんですよ。確か。
あ、そうなん、
確かですけど。
そうでしたっけ。でもやっぱゴールドはやっぱ正直憧れはしますよね。
う
ん、
そうですよね。
だ
から、多分僕、次の更新多分ゴールドになると思いますよ、はい、このまま行けば
捕まんなければね、
はい、
ああいつですか、なんあとどれくらいですか更新
5年後です。
あ、じゃあ絶対無理じゃないですか
でもあれですよ、前回あよくわかんないな、前回捕まったのかな、でもまあチャンスっすね。
一回でもあったら厳しいですよね。
そうですね。
ああ。私、この前捕まっちゃったからな。
あ、そうですか。ちなみに何に捕まったんですか？
23キロオーバーかな。
ああ、スピードっすか。
スピードですね、高速で。
あ、高速ですか。
ね、高速で神奈川県警に、止まってくださいって言われて、寄せられて、パトカーの後部座席乗せられて、
うんうんうん、
クラウンの後部座席すげえふかふかですねっていう話をしたのやっぱクラウンの後部座席すげえなって思ったっていう。
やっぱ捕まり慣れてますね。
うん、その時にその移動式オービスの話聞いたんですよ。あれって20キロ道路23キロとかでも捕まえるんですかって聞いたら、いやさすがにそれは捕まえないですねとは言ってましたけど、やっぱ10キロ以上になってくると取り締まりますけどって言ってました、ね、なんてことは私の口からは言えないってことだけは覚えておいてくださいねって言われました男性警官基本的にね腰低いんですよ、
う
ん、やっぱりさっき言った府警と違ってね。
あ、なるほど。
いやー、まあ性別差別じゃないけど女の人は警官向いてないと思うな。
かもしんないですね。
やっぱり、
うん、
まあ、がっつり差別的表現もしますけど、
うん、
女の人はね、やっぱり感情で生きてるから、
はいはい、
あの、善悪と快不快の判断が曖昧なんですよ、あの人たち。
はいはいはいはい。
警官はあんまり向いてない気がするんだよな、取り締まる方の。
そうですね。感覚ですけど。
あ、本当にその自分が不快イコール悪ってなる人いるでしょ、女の人で。
そうですね。
不快と善悪がまだなんか区別曖昧だなっていう
人いるから。まさにフェミニストなんてそうですからね。
フェミニズム別に悪くないですけど、
うん、
何度も言うけどあれ女の人がやっちゃダメだろうって思うんですよね。
あ、うんうんうん。めっちゃそれ思いますね、うん。
説得力がないから、女の人があれやって。あれ、男の人がやんないって意味ないから。
うんうんうんうん。
あれはただのね、いやー、その、いただき女子リリちゃんかばってるフェミニストの人とか、やべえなとか思います、普通に。
やばいっすね。
だれ、本当のフェミニズムの人迷惑でしょうね。
そうですね。
うん、本当のフェミニズムやってる人からしたらあれは。
だから、そうですね、いただき女子リリちゃんの、
うん、
代行 X やってるやつ、ちょっとフォローしようか迷ってるんですけど。獄中日記。
あ、そう。 あれを読みましたけど、むちゃくちゃ面白いですね。
面白いですね。
全く反省してなくいいっていうの、あれ、最高に楽しいですね。
なんか若干文才あるし、みたいな。
そうあれは、湧いても、みんな湧いてましたね。
うん、おもろいっすね。
みんなっていうのは、にちゃんの人なんですけど。もう、新しい日記やってるたびに、天才だ天才だっていう。
そうっすね。
騒いじゃって
た。若干天才っすから。
強、メンタルが強すぎるっていう。法廷で過呼吸になったの嘘なんじゃないか説っていうのが流れて
た。
その人は書けないだろ、この文章っていう。
ほんとっすね。
あれちょっと本になったらちょっと一冊買いたいもんな。
ちょっと面白いっすよ。
獄中でこれ書けるんだって、やっぱその、希望が、
ね、
希望が出てくるというか、ワンチャン捕まっても、うん、あ、このメンタル保てるんだなって、やっぱり。一回捕まってみたいんだよな、俺も。さすがにまだ、ないんで、
うんうんうん、
体験じゃないんですよね。でも、罪を犯す予定もないしな、
うんうんうん
うん、体験としてはちょっと、
まあ、
したいよな。社会的ステータスはぐっと落ちますけど。
そうですね。まあ、どれだけガチガチにそういうね。
まあでも、私の仕事上別に社会的ステータス関係ないんで、一人でやってるから、
はいはい、
まあ別にワンチャンいけるんだよな。大きな仕事は来なくなるかもしれないけど。私の、
でも、
うん、一番でかい客で金融庁っていうのは多分そっからもう来なくなりますけど。金融、やっぱそこ一番でかい、一番ガチガチのとこなんで。
そうっすね。
多分そこからはもう来なくなると思うんですけど。
ああ、確か興味はありますね。
ああ、ちょっと、なんか、軽い罪で3ヶ月ぐらい入ってみたいなってのはありますよね。
ああ
。うん、飯うまいらしいですからね。
マジっすか？
飯うまいらしいっすよ。
でも、拘置所でもきついらしいですけどね。
拘置所の方がきついって言いますけどね。何もできないから。
そっかそっか。
その刑務作業ある方がなんか気が楽というか。みたいですよ。
そっか。
やっぱりその、なんでかわかんないですけど、2チャンネルの人たちみんな拘置所とか刑務所にやたら詳しいんですよね。
へ
お前どこ入ってたのみたいな。それなんかすごいフランクに。あそこの飯はいまいちでしょうとかなんか、すげえ詳しい人たちいっぱいいるんだよな。
へぇ、
うん、参加したいわ、あの会話に。
ああ、おもろいっすね。
あ、
まあ、確かに知り合いにもいないですから、そういう経験者が。
私もいないな。ああ、一人だけあの、ラオスの刑務所に半年いたやついますけど。そいつぐらいだな。ラオスの刑務所はゆるゆるだったみたいですけどね。
へ
ぇ、
ラオス、ラオス、うん、ラオスですか。
ラオス、タイの横のちっちゃい国ですね。
ああ、あっちの辺ですか。
なんでか詳しく聞いたことはないですけど。
なんか、イメージ的に怖そうですけどね。なんか、全員なんか、顔に入れ墨入ってそうですけど。
いや、すごいなんか、アットホームだって言ってましたよ。すごく
楽
し
かった。
なんなら楽しかったぐらい言ってますから。
へぇー。
すっげえ、なんならなんかちょっと頑張れば外出れるみたいな。
へぇー。
ああ。
面白いですね。
うん、仕送りくれよって言われて、いやいや、ラオスなんか行けないよってなんか、いやなんか国際便で送れるみたいよって言われて、
お
送ったことあります。それでなんか届いたって言ってましたから。DHL で普通にラオスの刑務所送れましたからね。
へぇー、
なんか手続きはされられましたけど。
面白い経験してますね。
やっぱそれ、やっぱりそういう経験があるとないとじゃやっぱ違いますからね、人生の深みに。
うんうんうん、
だからやっぱり僕はその、常連さんのお姉ちゃんやっぱ尊敬してるとこそこですからね。やっぱ湖に駆け落ちしたことがあるっていう。
ああ、まあそうっすね。
それはやっぱ僕の中ではその刑務所と一緒の部類なんで。その人生経験レベル的にね。
その、まあ、自らみたいなところですからね。
そう、うん。ただの駆け落ちじゃダメなんですよ。湖なんですよね。
ああ、そうですね。ベタベタな。うん、
うん、俺の中では勝手なイメージですけど、なんか白樺の中で霧が立ち込めるところにいたんじゃないかってイメージありますけど。
あー、まあ遠からずですね。
あ、ちゃんとステレオタイプの書き落ちしてるんですね。
うん、むっちゃ白樺っ子だったんで、白樺。
あ、じゃあ白樺ありますね。
ええ
ー。あと霧さえ立ち込めてればもう完璧でしたね。
やっぱりでもそうですね、なんだかんだそうネタとしてお姉ちゃん白樺っ子に駆け落ちしたってね、人に話して、笑い話にしてますけど、
あ、
うん、でも心のどっかで、やっぱりお姉ちゃんすげえっていうか、自分は語り部でしかないみたいな。
あ、うん、あ、いやーね、一個絶対そういうの持っておくべきだと思いますね、私は。
ああ、
一個その、もう刑務所でもいいし、駆け落ちでもいいし。
あ、でもなんかそうですね。
人間一個絶対持っておくべきだと思いますね。
なんかあるとそうですね、確かに。深みが出ますね。
だから私は本当だから、バカ高校に行っといてよかったなって本当思いますし。あそこであったエピソードだけで俺、大抵のとこは乗り切れると思ってるんで。
あー。うん、めっちゃ出てきますもんね、高校のエピソード。
高校のエピソード本当にいっぱいあるし、
うん、
こんななんかインターネットに流れる前提のところで絶対話せないやつとかもいっぱいあるし。バカ高校で男子校でマンモス校っていうもう、
あ、そうっすね。
うん、頭おかしいことしか起きないような状況下に3年もいたわけですから、そんなもんてんこ盛りになるわけですよ、エピソードが。
そっかそっか。そうですね。なんか欲しいですね。
生徒自治の喫煙所があった話とか、
う
ん、生徒が管理している生徒の喫煙所があったんですよね。学校側は絶対その事実を認めないんですけど、絶対にあったんですよ。駐輪場の2階にね。
面白いですね。
面白いですよ。そこに置きタバコ専用の棚とかもありましたからね。あったんです。100% あったんですよ。担任の気まぐれで、所持品検査でタバコチェックする、タバコ見つかると手が空になるんですけど、
うん、
でも大体、学校側も、そんななんか抜き打ちとかやると大変なことになるから、
うん、
絶対に前情報出るんですよ。なんなら言うんですよ、うん、担任が。明日、所持品検査やるぞって言うんですよ。
はい。
さすがにその時はみんな持ってこないかどっか隠しておくんですけど、
おいおい、
一回本当に抜き打ちあって、
うん、
うちのクラスメート、俺その時持ってなかったんですけど、
うん、
たまたまね、
うん、
その時生徒はクラス5分の1になりましたから。
え、
だから5分の4持ってたんです、その時。
すごいっすね、率。
うん、ああ。いや、それで、
ね、
確かね、タバコはね、1週間定額かな。
それなんか、どこも同じっすね。
あ、で、うちは4回定額食らうと退学になるんですよ。
ああ、うんうん、
そう、ね。だからみんな逆に3回までは OK だっていう。
うんうんうん、
うん。で、そのね、うち本当に良かったから、4回は、学年が上がると1回リセットされるんですよ。
ああ、はいはいはい。
ああ、だから1年に4回捕まらなければよくて、3回になったらもうリーチで、
うん、
もうそっからめちゃめちゃ気をつけないといけないんですけど。
すごいですね、なんか、さっきのね、同行法の
話とちょっとなんか。そうそうそう、ちょっと似てますね。うん、
似てますね。
うん。それでも大役になるバカいましたから。
ああ。
ああ。マジ意味わかんないよな。
そうなんですよね、うん、そのリミット超えちゃう人っているんですよね。
いるんですよ、バカ高校なんてマジのバカがいるんで。
うん、
うん、すっげー怖いやつとかいたんですけど、喧嘩とか一切起きなかったもんな。
あ、その話してました。それ不思議なんですよね、
女がいないんで喧嘩する理由がないんですよね。
あー、理由、あー、そうか。
あ、めちゃめちゃ強くてめちゃめちゃ怖いやつとかいたんですけど、
うん、
絶対喧嘩起きないです。みんな仲いいんですよ。
へー。
みんなバカだから。
あ
マジでみんな仲良かったですよ。ヒョロヒョロのオタク臭いやつとすっごい悪そうなやつとか普通に仲良かったんで。
あー。
ちょっとやっぱり、 世界の戦争の原因は女かってその時ちょっと思ってました
から。めちゃめちゃおもろいですね。でもなんか真実っぽいですねそれ。
マジでなんていうかすごく幸せ空間でしたよ。ああ本当になんか左翼の人が思い浮かぶ幸せ空間でした
よ。はいはいはいはい。
あ、日本共産党はこれがしたいのかなって思います。
理想社会がそこにありますね。
いや理想郷でしたよ。マジでそのいじめとかないし。
へえ。
まあ、いじられぐらいはありましたけど。
うんうんうん。
ああ、なんか本当に自由だったな。
いじめもないんだ。
いじめないですね。あったのかもしれないですけど、
うん、
そのいじめらしいいじめはなかったですね。いじられはいましたけど、男子校なんでゴリゴリのゲイがいるんですよ。
はいはいはいはい。
で、2種類いて、全、わかんない。見た目じゃわかんないゲイと、
うん、
もう、完全にカマ言葉使ってるゲイがいて、さすがにカマ言葉使ってる人はいじられてましたけど、
うんうん、
でもなんか、まあなんかしょうがないみたいな。
うん。
うん。こんな、私こんな口調だし、まあ多少はいじられないと不自然だよね、ぐらいな感じで受け入れてましたから。
うん。
うん、なんであの言葉使ってるのかさっぱりわかんなかったですけど。
ああ
。あれはね、ほんと、中野くんずっとかま言葉使ってたからな。中野くんすげえいいやつでしたけどね。
あ、マジですか。
うん。クラリネット上手かったし。
喧嘩する理由がない、うん、いじめる理由がないっていうのが、うん、なんか面白いですね。
そうですね。もうゲイは多かったですけど、別にこっちに実害がなければ別に関係ないって思ってたんで。
まあ、確かにね、女の人っていうのが確かにキーですね、そこは。
いや、キーだと思いますね。いやー楽しかったな。楽しかったな、
ね、
うん、関東一高。
関東一高
、うん、須藤元気もいました。まあそれだけでどれだけバカかっていうのがよくわかると思うんですけど。
そうですね。
まさかね、卒業をしてレスリングのプロになると思ったらスーツ着て踊ってましたからね、数年後。
あ、そうですね。
ええ
ー。まあ、あれはあれでバズってましたしね。えらいもんで。
バズってるっていうか、いじられてるに近かったですけどね。
そうですね。
まあ、須藤くんいいやつでしたけどね、すげえ。
いいやつそうですね、須藤
くん。人気者っていうよりはいじられ役って感じでしたけどね。変なやつだったから。
なんかピュアっぽいですし。
そう、いじられてもなんか本にいじられてるのに気づいてないような感じのいいやつでしたね。なんなら褒められてるみたいな顔してましたから、いじってる。あんまそういうこと言うなよみたいな感じでしたから。
まあいいやつですね。
あ、わかってねえなっていう。いいやつだなっていう。うん。その、いくらいじっても傷つかないやつってのはもういいおもちゃですからね、みんなからの。まああとレスリングむっちゃ強いっていうのが面白かったし。
ああ、そうですね。そういう特技みたいなのもあるのもいいですね。
そう、
うん。
須藤だけのためのレスリング部でしたからね。
あ、へえ、
うん。なかったレスリング部を復活させて、あの、卒業した途端なくなるっていう。あいつだけのために学費がいつか使われたか分かんないですけど。
ああ、でもそれなりの人になりましたもんね。
むちゃくちゃ。むちゃ強かったですからね。
なるほど。いや、すげえですね。
そう、そう、楽しかったな。
なんか、そうですね。
絶対一個は持っとくべきですね、そういうなんかの。
そうですね。
強エピソード、絶対一個
持っとく。強エピソード。
絶対あると、その初見で強いんで。
40オーバーでも手に入れられるもんなんですかね。
もう刑務所しかないんじゃないですか。
まあ入ろうと思えば入れますから
、ね、入ろうと思えば簡単に入れるっていうのがまたね。あとなんだろうな、もう今さら世界一周したとこでっていうのもあるじゃないですか。
それはそうですね。
バックパッカーでとか、もうみんなもう山ほどいるし、バックパッカーのエピソード正直つまんないんで。
そうそうそうそう。
行動力のある俺の話聞くっていう感じがすげえうざい鼻につくんで。
まあ、価値ないですよ、世界。
価値ない。ただね、移動しただけですから、あいつら。
そうそうそう。
あ、本当になんか違うと、ああいうの違うと思うんだよな。
うん。
うん。海外青年協力隊にいたやつとか、絶対俺話し合わないですもん。
ああ、合わないですね。
ああ、うん。海外で青年が協力すなって思いますもんね。そういうことすんなよ、恥ずかしいからって思いますもん、私。
そうですね。国内で青年が協力してほしいですね。
そうですね。わざわざ海外行くなって思うんですよ。でっかいバッグ背負って、肌真っ黒くなって帰ってきて。
そう。
なんか知らない、知らない子供の写真いっぱい撮ってきて。トニー元気かなとか言ってするじゃないですか、あいつら。そういう話すな、誰も一つも受けてないぞって思うじゃないですか。もっとなんか、トイレにあったうんこで壁にうんこって落書きした話とか聞かせてくれよって思うんですよね。そんなんつまんないからさってなるんですよ。
まあ、犯罪、そうっすね、犯罪、まあ、刑務所っすか。
まあ、一番お手軽なのは刑務所ですよね。
確かに。
うん。
まあ、本当に、そうですね。強強いエピソード欲しかったら刑務所入ろうかな。
いいと思いますよ。3ヶ月ぐらいのなんかションベン系とかだったら。
まあ、なんとでもなりますしね、それぐらいだったら。
そうですね。罰金20万か3ヶ月かって言われた時に、3ヶ月でって言ったら、ええと思うでしょうね。警官も。20万払いなよって多分なるでしょうけど。
うんうん、
いやいや、そこは3ヶ月でお願いしますって。すっごい損するよ、すっごい損するよって多分言われるでしょうけど。
うん。
そうだな、そうだな。ちょっと入ってみたいよな。楽しそうなんだよな。
怖いですけどね。
怖いですけどね。
うん。
でもなんか、なんか最近闇バイトとか、特殊詐欺とかで捕まった人。
うん。
で、もう、あれなん、ションベン系だから結構すぐ何ヶ月、半年とか出てきちゃうんですけど。
はいはい。
そういう人たちの、その、ツイッターとか見ると、
うん。
外より全然中のがいいってみんな言ってますから。気楽っていう。その、ただ、ちゃん、うん、朝起こされて、飯が出て、作業して、
うん。
夜布団敷いて、ちょっと喋って寝るっていうのが、すごく楽だっていう。それは再犯率も上がるわなっていう。
あ、そっかそっかそっか。
あっちの方が全然いいっていう人がいるぐらいですから。
なんかそういうようなことってなんか聞きますね。
まあ、ただね、いろんな制限はあるでしょうけど。慣れちゃえばってのはあるでしょうね、絶対。まあね。
ね、
まあそういうことで。あ、そうだ、私、この前久々に、本当に、私もう全然最近ラジオとかポッドキャスト聞かなくなっちゃったんですけど、なんだかんだで、はいはいはい、久々に人間病院聞いたら神回でしたね。
あ、マジですか。
あ、なんか、iPhone ポチポチいじってて、あ、ポッドキャスト、なんか、マイキーセスどうなってんだろうなと思ったら、
うん。
で、ちょうどその時、更新されてたから、あ、ちょっと聞いてみようと思ったら、あ、神回弾いたと思ったんですよ、
ね。へー、マジっすか。
久々の神回でしたね。
あ、なかなかの回だったとは思いますよ。うん。まあ、そうですね。
あれ神回でしたよ。
その聞いてる方とやってる方はまあ全然違う。
そうでしょうね。上田さん20分ぐらいうんしか言ってなかった。
そうですね、久々しんどかったっすね。
徳松さんが頑張ってボケてる雰囲気出してもうんしか言ってなかったですから、それはないんじゃないって思いましたけど。 さすがに、さすがにそれはないんじゃないとも思いましたけど、
やっぱり
久々の神回引いたと思いました。
面白いって、やっぱ面白いって要素が一つじゃないんだなって思ったっていうか、やっぱ環境とか空気とか、
そうですね、
流れとか、まあ体調とか、まあすべていろいろやっぱ少なからずいろんな要素って噛み合ってるんだなっていうのは感じましたね。
ああよかった、久々にこの感じだなと思いましたから、
なんかうんこって言えば受けるわけじゃないぞみたいな
そうですね、
はい、
なんて言うんでしょう、あれをやっぱりあれを見るとなんか常連さんがすごい常識人に見えてちょっと腹は立ちますけどなんかもうなんかなんてドブで殴り合ってるみたいな感じがするんですけどこっちからするとなんでしょうね、あの感じすごい久々でしたね。
そうですね、なんかまあ頼むから休んでくれって思ってましたけど頼むっていう、
そうですね、絶対休んだ方がいいですね、
体をいたわってくれ本気でっていう、
なんだ、腰が痛いとか背中痛いとか何のこと言ってましたけど、
そうなんかね、首肩あたりがもうやばいみたいな、腰から来るんでしょうけど、なんか彼はなんか腰がやばいんで、なんかもうそれがもう背中全体に
来ちゃってるんだ。もう首まで来たら最後ですよ、だってあれ
相当痛いっぽいですよあれでも
腰原因で首から来るやつってもうそれ以上いかないやつですから、そっからでも頭しかないから、
あそっか、
で
それがね長いんすよ、
運動してんのかな、運動
2ヶ月ぐらいもうああいう状態なんじゃないですかね、痛い。
それは簡単に解消できますけどね、軽いウォーキング1日1時間ぐらいすれば多分1ヶ月しないうちに治りますけどね、それぐらいだったらはっきり言って。
そんなもんですかね、
腰大体運動不足が多いですから、同じ姿勢でずっといるから、あの辺の筋肉固まって、要は血流がうまくいかなくてうっ血するんですよ。
あ、はいはいはい。
で、腰ってその全血管が当たり前ですけど、上半身と下半身のつなぎ目なんで、全部の血管があそこ一回経由するんで、あそこの筋肉とかガチガチになっちゃうと、その血管を圧迫するわけじゃないですか。で、筋肉がゆるゆるだったら血の流れもスムーズですけど、
はいはい、
そこで要はうっ血を起こしちゃって、
お
背中痛くなって、肩痛くなって、首痛くなって、頭痛くなったらもう、治すの大変なんで、まあ、ただの、ぶっちゃけただの運動不足です。
お
うん、病気でも何でもないです。腰が原因だったら。
マジ
っ
すか？
ただの運動。1日1時間じゃなくても、もう1日20分でもいいから、なんかその辺散歩するだけで、多分1ヶ月かからず治ります、それぐらい。
あ、マジっすか。
多分それもやんないんでしょうね。チャリじゃダメですよ。歩かないと。
あ、なんか、いろいろ試してるとは言ってましたけど。
その、湿布とか薬じゃ、根本原因何の解決もしないんで、あれただの一時しのぎなんで。
はいはいはい。
まあ本当に、ただ、もうそれこそ本当に、3日に1回とか、1時間歩くだけで多分普通に治ると思いますよ。
だってもうロキソニンが効かないって言ってたんで。
ああ、薬っていうのは飲み続けると効かなくなる。耐性ついちゃうんでね。
そうなんですよ。
ロキソニンなんて最後の最後まで飲まない方がいいですよ。
ああ。
いや、もうやばいって時にロキソニン飲んだ時に神の薬感を味わえるんで、ロキソニンって。ありがとうございます。ありがとうございますってなるんで。
ああ。そうなんですよ。めっちゃしんどそうでね。
ただの運動不足だと思いますけどね。
そうっすか。
この世の終わりみたいな声出してましたけど。
そうなんですよ。
で、多分これで運動不足だよ。それすら治るよって言っても運動しないでしょ、あの人。
しないっすかね。
いや、しないと思うな。
もししてて、
ええ、
ああいう状態だったらどうなんですかね、やばいんですかね。
いや治ります絶対に、腰が原因だったら、
うん、あ
その仕事での運動は運動に入らないですからね。ちゃんと運動してるっていう運動の時間を作って、
うん、
運動してるんだっていう運動をしないと運動とはカウントされないですから、基本的に。まあ、その体力仕事、本当にゴリゴリの体力仕事でも、うん、あれ運動に入ってないですから。まあまあ、土方の人とかはちょっと話は別ですけど、
うん、
あそこまでハードになってくると、
うん、
鉄骨組む人とか話は別ですけど、
うん、
まあその、コンビニで動くなんてのはあんなもん運動のうちに全く入んないですから。
そうですね。
運動してるっていう、その、うんうん、自覚がないと。
そっかそっか。だからね、まあ、心配心配なんですけど。そうですね。
まあ運動すれば治りますよ、はっきり言って。
ねえ。
うん。
ちょっと運動を
寝ずに、運動すればよく寝れるし。
それはありますね。
本当に本当に筋トレするとすげえ眠くなりますから。うん。無酸素運動でも有酸素運動でも。まあ、私もう寝るために行ってるんで、
うんうん、
チームとか、
うん、あ、へえ、
うん、ちょっとなんかこういう連休の、
うん、
私最後の日の夕方ぐらいに、
うん、
ハードな筋トレをすると、
はいはい、
要は5時とか6時ぐらいに行って、
うんうん、
もう体ギチギチに痛いぐらい筋トレして、
うん、
もう飯食うともう8時にはもう、うーん、うーんってなるんで、
お、
気がついたら親指しゃぶってるぐらい眠くなるんで。そうすると次の日、もうそれで9時ぐらいにガーンってもう意識失ってるのに寝ると、
うん、
朝、その、いつもの仕事のサイクルの時間に起きれるんで、
あー、うん、
それすごい便利ですよ。
へぇ
ー。うん、
なんかすごいうまいですね、やり方が。
そうで、普段は、まあ、ちょっと、うん、私ジムで運動しないんですけど、
うん、
でもそのジム、私運動した気になりたくて行ってるんで、
うんうんうん、
私ジム行ったら絶対に30分以上いないってルールを決めるんですよ。なんかほら一回ジム行ったら2時間ぐらいやる人いるじゃないですか、
うんうんうん、
嫌なんで、
うん、
だから30分以上は甘えっていう風に自分の中でして。
ああ、ストイック。うん、
そう、いや、そうしないと、うん、その30分で出てく俺がちょっと、うん、あのなんか甘いっていう考えになりたくないから、
うん、
あの30分以上は甘えだっていう風に逆にして、
へ
え、うん、今日は30分以上ってなると無酸素運動か有酸素運動どっちかしか選べないんですよ。
へえ。
うん、だから筋トレしてからちょっとランニングマシンとかだと30分超えちゃうから、
うんうんうん、
今日はどっちって決めて、
うん
うん、行くようにしてますね。
へー、
うん、あと週3日以上は甘えって決めてるんで、毎日行き出すとなんか今度それがなんか脅迫観念になってくるんで。
なるほどなるほど。
嫌なんですよ。ジムからしたらいい客ですよね。ほとんど来ねえし、すぐ帰るし、来たりもすぐ帰るしっていう。
ああ、確かに確かに。
うん。
ああ、なるほどね。
そう、そうそうそう。
ちょっと運動ね。
運動した方がいい。
運動した方がいいっすよね。
うん、別にジム行かなくても運動なんかね。うん。うん、散歩でもいいし、筋トレでもいいし。まあでも、徳松さんの場合は散歩でしょうね。有酸素運動でしょうね。うん。筋トレする必要ないな。
時間をかけて、ゆっくり運動し続けると。
もう本当に1日20分でもいいですよ。まあ、1日20分だったらまあ2日に1遍ぐらいした方がいいですけど、
うんうん、
まあそれこそ週に1日 1時間でもいいですよ。でも全然すぐ治りますよ、そんくらい。
ウォーキングなんか、
うん、
意味あるんですか、やっぱ。
あります、あります。
あるんだ。
あの、有酸素運動って、やっぱりその、かけた時間の方がどっちかっていうと、その負荷が強いっていうより、
うん、
時間に依存するんで、
へぇー。
うん。20 分ハードに走るより1時間ウォーキングした方が、
うん、
運動的にはあのプラスですね、その健康面だけで言ったら。
あ、マジっすか。
うん、
あ、よくね腕を90度に曲げて歩いてる
まあ別にあれはあれでいますけど、あのなんか競歩の練習かなみたいな、
そうそう、
おじさんおばさんいますけど、
う
ん、あとウォーキングなのにあのスキーのストックつきながらしてる人とかたまに
いますね。
うん、いますけど、別にあれもあれ俺ね結構悪くないと思ってて、あれは運動してるってっていう気持ちで運動してるから、
うんうんうん、
効果実は高いんです、あっちの方が。
ああ
、だからほら、ウォーキングだけのためになんかスパッツ履いて、うん、なんか体にピチッとした上着て、
うん、
なんかサンバイザーとかして、
うんうん、
してるおばさんとかいるじゃないですか。
いますね。
あれ滑稽に見えますけど、実はあれかなり効率的にで、その形から入ると、
うん、
その運動してるってなるんで、
意識意識できるみたいな。
意識できる。
うん。ああ、なんか筋トレでも言いますもんね。意識して、
そうそうそうそう。腹
筋すると、その方が効果があるみたいな。
そう、運動ってイメージすげえ重要ですからね。
お
お。うん。イメージだけで筋肉つくんじゃねえかって思ってますから。
うんうんうん。
うん。なんなら今私それで上腕二頭筋と背筋イメージだけでなんとかなんねえかなっていう実験してますから
トレーニングせずに、
トレーニングせず、トレーニングせずにそこでかくなるんじゃないかと思って、
うん、
ちょっとぶっちゃけちょっと上腕二頭筋でかくなってますからね今。
マジっすか。
マジですね。
へ
え、これいらない、あれマシンいらないんじゃないかってちょっと若干今燃え始めてますね。
ええ、まあそれほどイメージは大切と。
そうそうそう。だ有酸素運動もそうですよ、でも。実際調子いいですよね、その、有酸素運動。ちょっとウォーキング、
うんうん、
私、ランニングマシンでランニングしないんで。
うんうんうん。
ウォーキングするんで。
へ
え。それで、まあ、30分ぐらい、テクテクテクテク、なんか、スポティファイとか聞きながら、歩いてますね。
マジっすか。
うん。なんか、スポティファイ聞きながら歩くと私、踊っちゃうんですよね、どうしても。
あー。
バレない程度に踊ってますね。
いや、なんかちょっと気持ち悪いですね、その人。
いや俺多分めちゃめちゃ気持ち悪いと思いますよ。俺、ランニングマシンで歩いてなるべく人のいない、うん、時間の人のいないレーンで、一応ウォーキングするように配慮はしてますけど、
うんうんうん、
多分めちゃくちゃ気持ち悪いと思いますよ、俺。俺のランニングマシンめちゃくちゃ気持ち悪いと思う。明らかに踊ってるもんな、俺。
ああ。
うん、鳴ってない指パッチンとかしてますから、ね。できないから、パッチン私。
あ、マジっすか。
できないです。うん。30年以上練習してますけど、できないですね。
あ、簡単っすけどね。
それはできる人からしたらですね。
巻き舌よりは簡単っすよ。
巻き舌のできない理由がマジで意味わかんないですけど。指パッチン、だって、あれでしょ、中指、私の中の指パッチンって、
うん、
中指を親指の上にこうギュッてして、
うん、
それをずらして親指の付け根のこの、
うん、
なんていうんですか、肉だまりみたいなとこに、
はいはいはい、
ビュッていって、
うん、
パチンって鳴らすイメージなんですけど、
そうですね、
その私この肉だまりのこのなんていうんですか、
うん、
柔軟性がすごいのか分かんないですけど、
うん、
全ての衝撃が吸収されるんですよね。
硬いんですか。
柔らかいですね。
あ、柔らかいなら、
なりますか、
なるんじゃないですか。
じゃあこの中指力ですかね。中指力が足りないのか、
うん、
親指のこのためが弱いのか。
パッチンのメカニズムとしては、指パッチンの
はい、
まあ、この肉だまりに中指を当てるんですけど、
はいはい、当てますね。
まず指を開いて、 中指、うん、指開いた状態で、
ええ、
中指だけ肉だまりに当てる練習をするんですよ。
親指を使わず？
親指は使います。
あ、はいはい、親指で、親指でこう中指引っ掛けて、
引っ掛けて肉だまりに当てるんですよ。
そうですよね。
それでちゃんと当たってるか。
当たってます、当たってます。めっちゃくちゃ当たな。ちなみに肉だまりのどこですか？親指の付け根付近なのか。
付け根付近ですね。
いや、わ、やり方合ってんだよな。
付け根付近にちゃんと、
うん、
ちゃんと引っかかりを、ちゃんと引っかかりを。
何引っかかりって。
親指に、
親指と中指が
最大の摩擦を起こすんですよ。親指と中指を。
親指と中指がこう離れる、うん、このリリースする瞬間あるじゃないですか。
はいはいはい。
そこで鳴るわけじゃないですもんね。
あ、そこではならないですね。
ならないですよ。ここ擦れる音しかしないですもんね。
重要なのは肉だまりに音が出る、肉だまりで音が出るかってとこです。
肉だまりで音出る？
これですね、とりあえずこれ。
いや、聞こえてますよ。聞こえてますけど。
うん。で、これで、
シュイッとしかならない。シュイしかならないです、俺。
肉だまりに当てるんですよ、中指を。とりあえず。
当ててますけど、
うん。力強く。
いや、うん。
で、ここから、あと、もう一段階で、うん、その、音の鳴る空間をちゃんと作るために、
何すか、音の
鳴る。小指と、
薬
指を、曲げて、丸めて、握るように、
はいはいはい、
空間を作るんですよ。
ああ、反響させるんですね。
そうそうそう。そうするとこういうこうなるんですよ。
まあ私にはちょっと聞こえてないんですけど、
こうなるんですよ。
まあでも原理としてはすげえ、原理としてはすげえ納得いってるんですけど、
うん。
まあそのやっぱ肉だまりも人それぞれじゃないですか。
そうですね。
多分私の肉だまりはあまりパチンに向いてない肉だまりな気がするんだよな。
あ、マジっすか。
もしくは、前も言いましたけど、私あの左の握力中学の時13だったんで、もう、影響あるかもしれないですね。
あ、それ影響あるかもしれないですね。
うん、右22、左13っていう、剣道をやってたのに女子より低かったっていう伝説の持ち主なんで、握力に関しては。握力自信ない、二期なんで。
ああ。
ああ。
ちょっと握力なさすぎると、そうですね。肉だまりに当てる威力は弱いかもしれない。
そうですよね。それも、あるのかもしれない。指筋が弱い可能性がありますね。
ああ。
よくあの、昔、今も売ってると思いますけど、楽器屋に売ってた指筋鍛える、やつあったの知ってます、
うん、はいはいはい。なんか、
あれ、あの、あれあるといいかもしれないですね。指筋鍛え、なんかあのエキスパンダーみたいなやつ。
まあでもね、握力というよりね、
うん、
摩擦だと思うんですよね。
俺もそうだと思うんですけど、なんないんですよね。
やっぱりもう今やもうね、亡くなって久しいポール・マキ師匠。
ああ、ポール・マキ師匠、あれだけでテレビ出てましたからね。
もうなんていうんですか、握力使ってないですもんね、あの人。
ああ、まあそうですよね。
うん、あんな綺麗な音出るんですから。
整形したいですもん、俺。手。指パッチンの出る手に。
それ言ったら僕も巻き舌出るベロに整形したいですよね。
あ、指パッチン教室とかないかな、カルチャーセンターとかで。行きたいわ。これであなたも絶対慣れます、みたいな、とかあったら、俺週1だったら通うけどな、全然。
多分ね、僕は本当のミスを言いますけど、薬指と小指だと思います。
あ、この空間というか、うん。
そこの空間をいかに作るかってだけだと思いますね。
なんかね、かすりはするんですよ。
うん。
でも本当に、もう一度パチンって言うじゃないですか。
あ、そうですね。
もう本当、ムチ打ったみたいなパチン出す人いるじゃないですか。あれマジで意味わかんないですね。
あ、
うん、やりたいな。指パッチン、ピンってしてこう、お指ピンって出して、それだってやりたいんですけど、俺も。
ああ、もうね、それはね、もう、なんていうんですかね。
それだ、そのアイデア、いただきってやりたいんですけど。
フルハウスのジェシー・オイタン。
ジェシー・オイタン、そうです、まさに。
実は、
ええ、
江頭2時50分もすんごいかっこいい指パッチンするんですよ。マジでかっこいいですよ。
二人ともジェシー・オイタンも江頭もちょっと体型似てるから体型もあんのかな。
指長そうですしね、なんか。
指長そうだし、ちょっとなんか、肉、手の皮厚そうじゃないですか、二人とも。
ああ、かもしんないですね、なんか。
うん。私、手、柔らかいもんな。
あ、マジっすか。
ええー。
あ、でもいい手じゃないですか、なんか硬いよりは。
ああ、やっぱりどうしても、ほら、ナウシカを見て育ってるんで、姫様に働き者の綺麗な手じゃって言われたいんですよ、俺も。やっぱどこか、ごつごつの
震える手を。
そう、不快に飲まれて動かなくなった手を、働き者の綺麗な手じゃって姫様に言われたいんですよ、俺も。やっぱり、人はないものをやっぱり望むんでね。やっぱ男ならってのはありますよね。
それは、ありますね。
やっぱりその、男ならやっぱりその、どうしても江田島平八に憧れるっていうのが、あるじゃないですか。
姫姉様にあんなこと言われたら
言われたいじゃないですか。
うん、
うん、やっぱりやっぱあれですね、やっぱり俺本当に宮崎駿に性癖ねじ曲げられてるんで、
ああ、う
ん、ちっちゃい時にあんなもん見せられちゃったから。
そうですよね、
うん、めちゃくちゃ宮崎駿がもう何人のロリコンを生んだか俺は計り知れないと思ってるんで。
いや、やっぱやっぱり、いろんなもう、数えきれない人目覚めさせたと思いますね。
あの人はものすごい、やっぱ特に、
階層ですよ、階層。
あれを子供に見せるっていうのはもうテロですからね、今思うと。
うんうんうん。
性癖ねじ曲げたなっていう。
いやー、でも本当そうだと思いますよ。
あれは、本当に。
だって、三つ編みなんて、多分あれシータとかの影響ですからね。
そうですね。三つ編みもそうだし、ほら、魔女の宅急便のカラスの絵を描いてるお姉さんの胸元を俺は一時停止で20分ぐらい見てた記憶とかありますし。エロ、ね、エロって思ってましたから。
エロかったっすね。
エロって思ったし、本当に、やっぱ、クシャナ殿下もエロい目で見てましたから。
実はエロいですね、クシャナ殿下。
クシャナ殿下、ほら、なんか急に起こされた時にちょっと薄着のクシャナ殿下いた、
が出てきましたね。
エロって思いましたから。
鎧取った時の。
鎧取って寝て起こされたんだけど、肩だけ鎧ついてた時の、お前そのまま寝るんだ、みたいな。
でティアラだけついててね。
そう、うん。ティアラつけたまま、肩の鎧だけつけてお前寝るんだっていう、あのエロさね。
エロかったっすね。
我が夫となる者はもっとおぞましいものを見るであろうっていうあのセリフのエロさとかね。見たい、それ見たいっていう。
あれ、ねじ曲げられた、あの表現うますぎますよね。
あれはエロって思いましたから。
うん、
ドスケベジジイですか。まあ、よく見れば宮崎駿とんでもねえスケベジジイな顔してますからね。
いやー、ほんとそうっすよ。
エロい顔してるよ、あいつ。
いやー、マジそうっすよ。
あい
つ。ナウシカ2の噂が流れてますけどね。
アンノがずっと作りたいっつって、ハヤオがずっとダメって言って
る。そう。
まあ、ハヤオはでもツンデレですから、一応、アンヌのことすげえ可愛がってはいるんですけどね。まあだって主役の声優やらせるぐらいですから。
あ、そうっすよね。
かなり可愛がってはいるんですけど、とんでもねツンデレなんで、ハヤオは。
あ、しかつーか。
あんなに高畑さん好き好き好き好きやってんのに、高畑さんは一切仕事をせずに死んじゃいましたし、一緒にやろうよっつって同じ会社に入れたのに、なんかただただ赤字垂れ流す作品ばっか作って死んじゃうっていう。まあ、そういうちょっと恵まれない点もありますけど、やっぱそこはね、まあ、そこも早尾の可愛いとこですから。
まあでもね、その自分じゃ気づかない性癖を 呼び覚ましてくれた早尾先生には、うん、まあ、感謝ですけどね。
感謝ですね。
うん、
あ、早尾、そうな、あの、コミック版のナウシカはもう後半、クシャナ殿下が主役になってますからね、あれ。
ああ。確かそうでしたね。
あ、まあ、クシャナの方を本当は書きたいんでしょうね。
そうですね。
そう。そう。もうちょっと、いい加減にちょっと長いですね、今回。
ちょっといい加減長いですね。
いい加減長いですね。ちょっともう、切りないんで、うん。
ちょっとウォーキングの部分はすごい、ためになったんで、ちょっと、トクマス君にね、そこを、
ここ
の何時間何分のところを聞けって
言って。聞けって言っといてください。多分、あの、びっくりするぐらい簡単に治りますから。
ああ。
本人はこの世の終わりみたいな。うん、あの被害者ムーブ撮ってますけど、
ちょっとね、そこはね、マジでね、普通に直してほしいんで、
多分普通にどんなにかかっても3ヶ月で治りますから。
うんうんうん。いやーね、じゃああれね、もうちょっと、うん、もうちょっとしたらエピックス一緒にやりましょうよ。
あー、いいですよ、
マジで。
まあ、まあ、私はまだ一日も訓練場欠かしてないんで、ちょっとどんどんジョニーさんとの実力は開いていくばかりですけど、
ね。まあもうすぐね、オルタ、うん、オルターも出てきますし。
あ、私あの、二代目エルスターシュンシュンを襲名するくらい今エルスター使ってますから。
あ、マジっすか。
ええー。
オルターのポータル200メートルいけるらしいっすよ。
まだわかんないからな、あれが強いのかどう
なんか、あの、お試しがよくわかんないですけど、なんか、
ああ、先行プレイ。
先行プレイって言うんですか。それをやった人が、はい、その、オルターの、その、ポータルどこまで行けるのかって試したら200メートル行きました。
200メートルってむちゃくちゃすごい長い
ですよ、ね。めちゃめちゃすごい長いですよ。
ああ、まあ、まあ、うまく使えばめっちゃ強いですけどね。
うんうん、うん。
でもあれ、うまい人が使って強いキャラでしょうね。
あ、かもしんないですね。
ああ。
ああ
、ちょっと使うの難しいでしょうね。
そっかそっか。
ああ、まあ、出てきたばかりのキャラって大体バカ強なんで、多分あの人ばっかりになるでしょうけど、最初は。
そ、後にナーフされていくんです。
後にナーフされていくんですよ。
ああ、なるほどな。
うん。うん、ナーフって俺ゲーム以外で聞いたことない英語なんでよくわかってないんですけど。
ああ。
うん。弱くなるってことなんでしょうね、おそらく。
で、その反対がバフですよね。
バフ、まあ、バフの逆はデバフなんですけど、本来。
あ、そうなんだ。
ええー、よくわかんないですけどね。
ちょっとね、シーズン 21?
そうですね、ちょっと、次回はぜひランクもやってもらいたいです。
そうですね、次回からもう行こうと思ってますんで。
そうですね、なるべく、まあ、別にコントロールじゃねえ、あの、ミックステープも悪くはないですけど。
あ、なんかソロモードができるらしいですね。
いやー、それは俺ないと思う。昔あったんですけどね。
まだ噂っすけど。
まだ噂で多分ないと思うんだよな、ソロモードは。
マジっすか。
ソロモードはね、チーミングって言って、
うん、
その一世の背で知り合い何人かで開始ってやると何人かやっぱ同じそのマップに入るんですよ、うまく同時にやると。
はいはいはい。
そうなると今度チーミングっつって、そのソロだけどチーム組んじゃうんですよ、そいつらで。
あー、やばいじゃないですか。それは
別に今のモードでもチーミングはできるんですけど、
うんうんうん、
ソロだとそれ結構簡単にできちゃって簡単に上位いけちゃうんですよ。
そうなりますよね。
うん、それが一回あったからソロモードなくなったんですよ。
そうかそうか。
うん、それの問題は解決してないんで基本的に。
なるほどね。
まあ、だったらデュオで単独で降りればいいんじゃないってなるから、ソロしたければ。
ふんふんふん。
へー。まあ、どうかわかんないですけど、まあ、ぜひ、ランクも回してみてください。
そうですね、ちょっと楽
しみです。来シーズンは。
来シーズン。もう今シーズン、もう終わりですよね。
もう終わりですね。
終わりです。
あと2日ぐらいで終わりですね。
うんうん。まあ、まあ、未だにね、その、僕も、経歴に傷がつかないように、ちょっと、してるんで。
YouTuber 専門学校に入ってきたダメな生徒みたいなこと。俺はスタートダッシュ決めたいんで、まだアップしません、みたいな。わ、ダメなやつ来たな、っていう。